はい、皆さん、一週間ぶりです。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、のぞみといえば、新幹線なこたつと、
のぞみといえば、早くコロナ、なんとかなんねえかな、おまけと。
のぞみといえば、大橋のぞみちゃんって、もう引退しちゃってたんだ。びっくりした、マリと。
そうなんだ。
のぞみといえば、ちょっと一月ぐらい姿を消して温泉地とかに行きたいなと思う旗と。
リアルだな。
移動は新幹線より飛行機が好きなタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しないよりも映画なしでは生きられない体になってしまった、通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画水原トークバラエティ番組です。イエイイエイイエイイエイイエイ
イエイ
イエイ。ということで今回もやってまいりましょう。第187回になりましたね。すごいですね。ではラインナップご紹介いたします。まずはですね、クイズやりましてのミニお題トーク、マリッピが知りたい映画で絵を描くシーン、そして急ぐ映画館ではのぞみやっていきます。ということで元気出していきましょう。第187回、ドイラジースタート。最近ね、古文に変換するっていうなんかサイトが流行ってて、何か文章を、でなんかとっとこハム太郎とかが燻製肉太郎みたいになるみたいな。
とっとこ出てっちゃった
んです
か。ちょっと今から古文なのかもうよくわかんないけど、多分ハムがまあ燻製肉になっちゃっただけなのと思うけど。
ああ、それこの前のなんかあの英語禁止ルールみたいなやつですか。
あ、そうだね。だからもう その時にそのサイトがもうね流行ってきてくれてれば僕には気づけたんですけど。
あ、なるほど。
ちょっと急に流行りだしたので。であと末広がりずがさ、よくすごい古風な名前出してこれなんでしょうみたいなクイズをなんか自分のね YouTube とかでやってるから、そういうのいつかやりたいなと思ったけど、うんうん、まあそのサイトがあるんだったら、おこれ普通にクイズの文章を古文に変換して出せばもうできるじゃないっていうことをね、これはもうお伝えしまして淡々に、うん、なので今回はクイズを淡々に作ってもらいました。題して古文変換クイズ。
そのまんまやな。
まあね、あの古の言葉で言った方が良かったかもしれないけど、ということでじゃあ、
問いかけってね。
タンタンさん、
はい、古文に変換するサイトを一応使って私が自分で作った問題を変換して今回の問題文にしております。映画のタイトルが答えなのか何なのかっていうのは結構バラバラなので、私は意地悪なのでちゃんと最後まで聞いた方がいいと思います。
いや逆に親切だなって今思いましたね。あの一つ思ったんですけども、
はい、
答えの方は変換するんですか。
あ、変換しなくて大丈夫です。
よかった。
ややこしい。
ひどいこと言わない。っていう感じで、はい、7問振りました。
お、7問、
はい、1問1点でいいですね。
難易度によって変わらないんですか。
毎回河原さんの要求によって変わるだけだからの点数が。
難易度はそんなに同じぐらいかなって感じなので1点でいいでしょう。
はい、でこれは早押しで、はい、5等ペナルティはあるんですか。
あ、この問題は回答権なしでいいかな。
わかりました。
そういう感じで、
はい、じゃあやっていきましょう。
はい、問題。今は昔あるところなりし王国が舞台の活動写真には、王なる主の役者が親子伊豆方の役も担いき、その王の氏はなんぞ。
はい。
じゃあこたつさんどうぞ。
はい、バーフバリ
ー。ああ
。
ああ
。
ごなんだ、ごめいと。
びっくりした。五島なのかごめい。どっちか。合ってんのね。
はい。
おーい。よしよし。違うな。喜び方がわからない。なるほど。どうがどうなってたのか。
あ、そっかそっか、うん。現代文は、昔々、 あるところにあった王国が舞台の映画では、王役の主演俳優が親子どちらの役も担いました。
なるほど。
その王の名字は何っていう問題でした。
ああ、
うん、どうしても今は昔にしたく
て。なるほど。もうなんだがなんぞなのでもうちょっとそれに全部頭持ってくれちゃって、全然集中できなかった。
ここも絶対なんぞじゃなくてなんぞって言おうと思ってちゃんと振り仮名まで振ってあります。
もうなんぞは謎謎だよねもうね。
どうしてもやりたかったんです。
はい、じゃあ
次お願いします。はい、ということでこたつさんが1ポイントでした。
イエーイ。
はい、では第2問。今からとある作品のあらすじを読み上げるので、その作品名を当ててくださいという問題になります。う
ん、はい、
ではあらすじを古文風に読み上げます。ある私立探偵の乗り師、長距離夜行列車東洋急行に、はい、小松さん、
はい、これは引っ掛けなんでしょ、きっとね。だから、コロンボ。
私最初にあらすじを読み上げるのでその作品名を当ててください。
しかもね、全然違うからね。
コロンボじゃん。
うん、ちょっとあの先の先を行き過ぎて全然違うこと言って、はい、すいません。
ではあらすじからもう一度読み上げます。こたつさんはこの問題回答権ないので他の皆さん頑張ってください。はい、ある私立探偵の乗り師、長距離夜行列車東洋急行に殺人騒動発生せり、即捜査を始むれど車内なり私人物ある限り不在証明ありき。
はい、
はい、おまけさん。
そうか、そうか、これあらすじだからもうストレートでいいのか。
うん、そうです。
うん、
うん、
オリエント急行殺人事件。
ごめいとー。
ごめいと
ー。いや、これあの、これ
意地悪
なやつで、だんだん最後の方で、次のっつって、うん、最近あの予告はやっているという。
ナイル
に。
違います、意地悪だからこそ、ストレートな問題も混ざってるんですよ。
ああ、なるほど。
いや、俺なんか意地悪の意地悪言っちゃったよ。もうなんか、オリエント急行だから、ポアロだから、ポアロじゃなくて、コロンボみたいな。意味わかんない。ごめんなさい。
マキさんがご名答でした。はい、で原文の方を言うと、ある私立探偵が乗った長距離夜行列車オリエント急行で殺人事件が発生した。早速彼は捜査を始めるが、車内にいた人全員にアリバイがあったという原文
でした。オリエント急行って言葉入ってたの？
東洋急行。
東洋急行。
ああ、そうか。まんまなのか。そうか、そうか。タイトル入ってるやん。はい、そしたらもうね、僕らは東洋急行殺人事件って言えばベジスロも正解なんじゃないかっていうね。
でも正解は普通に元の文章でって言ってるので、
はい、
東洋急行って言われたら正解ですね。
はい、お願いします。
はい、では3問目、はい、問題を読み上げます。問題、じゃじゃん。東木監督の作り師活動写真の題名にもある放録暴力の疑いをかけられし人物は多祖。
多祖。
はい。
はい。ガラさん。
ダーティーハリー。違う。
違います。あれを考えてなかった。
東木監督、東木監督じゃねえや。
東木ですけどね。
あ、すいません。
回答権がないので、もう一度問題読み上げましょうか。
お、
はい。
はい。
ます。あ、こたつさん。
グラントリノ。
違います。残念なり。
殺して。
力抜ける。
これで、あれですよ、この問題はあと、おまけさんとマリッペとハタさんしか回答権がありませんからね。読み上げましょうか。
はい。
はい、ではいきます。東木監督の作り師、活動写真の題名にもある暴力暴力の疑いをかけられし人物は多祖。
多祖。
暴力暴力
なんつったっけ名前。
4。
思い出せない。
2。
なんだ。え？
はい。
あれやな。
じゃあちょっと時間切れでしたのでこちらの問題はスルーということで、正解はリチャード・ジュエルですね。は
い、全然ダメだ。分かんなかったわ。
原文の方は。イーストウッド監督が作った映画のタイトルでもある 爆発テロの容疑をかけられた人物は誰という問題でした。
爆発テロね、
放録ね、放録ね、
放録って何、放録、
放録で
放録、
放録、へえ、
よくゴーストオブツシマで投げるやつ。
あ、そうなんだ。いや俺なんか全然銃とかだと思っちゃってたわ。あ、まあ、
ここはちょっとね、
あ、でも東木が、まあ、
監督が誰か分かってなんか疑いをかけられたとか、タイトルとその人物の名前が同じとか、なんかそういう感じで絞り込めばできるかなって感じで。
なるほど、
ですか、ね、
うん、
どうしてもイーストウッド監督やりたくて、
いや
問題を作りました。
東木監督を、
ガールさんでもよく早めに気づいたね、そこね、
うん、ダーティーハリーで分かったよ。
あ、本当、
うん、ほんと東木ですかね。
すいません、東木といえで暴力といえばと思っちゃった。
うん、監督してないもんね、
うん、そうそう、だから暴力に引っ張られて、
そうそうそう、
あ、なるほどなるほど、
テロに行かなかったから、俺リチャード・ジュエルじゃないやつを探してた、ずっとリチャード・ジュエルじゃないなと思って。
うん、俺もそうだったな、うん、
まあ暴力的なこと多いなみたいな。
じゃあ次お願いします。
はい、では次の問題です。問題、水おのこやフリオナゴを監督せるものの最も新しき活動写真の題名はなんぞ。
もう一回お願いします。
いきます。水おのこやフリオナゴを監督せるものの最も新しき活動写真の題名はなんぞ。
お、はい、
はい、こたつさん、
ダンスイズミー、
おめいとうなり、
おっしゃい、
うん、おめいとうなり、うう
これ来たぞ。
ジェームズ・ワンの監督作なんだっけかなと思っちゃった。
あれね、
原文をじゃあ言います、うん、読み上げますね、
うん、
ウォーターボーイズやスイングガールズを監督した人物の最新作のタイトルは何という、うん、矢口忍監督のことを指しております。
でしたね。
ウォーターボーイズも絶対使いたくて、うん、この問題を作りました。
水おのこ。
水おのこ。水おのこ。
いや、水おのこ分かんなかったけど、スイングガールズが分かって。
あ、そうなんだ。
俺フリオナゴって。
あ、フリオナゴってそうなるんだ。
うん、フリオナゴがダンスイズミーかと思っちゃった。
あ、なるほどね。
ダンスイズミーは古文にするとどうなるんだ。
いや、分かんない。
お一緒に
踊ろうぞみたいな感じなの。そんな感じ、魔王ぞみたいな。
あ、そうか、魔王の方か。はい、では5問目いきます。
はい、
問題、今からとある作品のあらすじを読み上げるので、その作品名を当ててください。
よし、ひっかけないぞ。
ではあらすじ読み上げます、
うん、
はい、イスパニア国内で戦争せるほど軽婦なる男の屋敷に暮らせり少女は浮き日々をやれり、去る日屋敷の近くに怪しき迷宮見つけ、その中に、
はいはい
はい、ガワラさん、
パンズラビリンス、
あ、
おめでとうなり、
イエーイ、
見たことないけど、
一応ドイラジでやってるから、この問題、
ね、これは道夫さん案件ですからね。
そうですね、ちょっと問題最後まで読み上げておくと、去る日屋敷の近くに怪しき迷宮見つけ、その中に綿棒と名乗る神と出会いき、
綿棒、
綿棒、パン、
パン、ちげえよっていう、
これも伝えたかった、
羊だよっていうね。
綿棒ってあの空手の時にあの顔につける防具のことですね。
あ、そうなんだ。
漢字は違うんですかね。
うん、あ、じゃあ違う、麺が違う、
さすがにね、食べ物感ないですね、うん、原文は、スペイン内戦下警府の屋敷で暮らす少女は辛い日々を送っていた、ある日屋敷の近くに不思議な迷宮を見つけ、その中でパンと名乗る神と出会うです。
え、スペインは何、エストニアつった、
イスパニア、
イスパニア、どこや、知らんわ。
すいません、
すいません。
いい問題です。
スペインの漢字表記の語源はイスパニアなので、まあ、イスパニアって読めばいいかなって感じで。
そうなんだ。
行きました。でも、はい、ドイラジでやってるからみんな ここは言わなくても分かるかなって感じで。
で、
はい。今、
こたつ案件だから30点ぐらいかな。
実質ね。
実質ね。7問しかないんですけど。はい。6問目、問題。極寒の環境に営みする男どもの奮闘。はい、はい、どうぞ、こたつさん。
ああ、分かった。
やべ、奮闘じゃねえな。南極料理人。
残念なり。
お、やった。
おお、問題をもう一度読みます。極寒の環境に営みする男どもの奮闘せる日々を、食らう姿を主に描きし、活動写真の舞台はイーズコ。
イーズコ。
なるほど。
はい、ガワラさん。
南極。
ご名答なり。
ああ、作品合ってた。
食べたな、うまいこと食べた。
最初に注意しましたからね。はい、この問題の原文は、極寒の環境で仕事をする男たちが奮闘する日々を、食事風景を中心に描いた映画の舞台はどこでした。映画は、まあ、こたつさんが言った通り南極料理人ですが、この問題では舞台を聞いているので、河原さんの南極が正解です。パチパチパチ。
なるほど。
いきましょう、次。ラスト。はい、
問題。万世説に飽きし町の王が、生誕祭作り伊田定むとたばかる動画活動写真の主題曲はなんぞ。
あれだよね、映画はあれだよね。
全然分かってないわ、
うん、
これもう一回読んで、もう一回読んでいこう。
はい、万世説に飽きし町の王が、生誕祭作り伊田定むとたばかる動画活動写真の主題曲はなんぞ。
河原さん、ちょっと一回押してみようか。
いいのかな、これ曲なの分かんないけど。
お、
じゃあ河原さん。
はい、分かんない。クリスマスキャロル。
残念なり。
え、ちょっと待って、河原さんに言われてもピンとこないんだけど。あえ、いや、ちょっと一回押しとこうかな。はい、
お、
はい、こたつさん。
ジングルベル。
残念なり。じゃあちょっと、まあ最後の問題だから、もう一回問題を読んで5秒間数えます。
はい、
はい、はい。
万世説に飽きし町の王が、生誕祭作り伊田定むとたばかる動画活動写真の主題曲はなんぞ。5、4、3。
おまけさん、適当に落ちなさいよ。
1。時間切れなり。と、正解は This is Halloween。
ジャックね。
はい、
ナイトメアビフォークリスマスか。
そうですね。原文は、ハロウィンに飽きたハロウィンタウンの王様がクリスマスを作り出そうと計画するアニメ映画のメインテーマ曲は何？
あ、王様なんだ。
あいつ王様だっけ？
そうらしいですよ。
へぇ、
私も調
べて。なるほど、はい、確かに。ちょ、クリスマスに引っ張られちゃったけど、うん、遠くはなかったんだね。
まあ、
万世説ってハロウィンなんだ。
うん、まあ、でも正確にはハロウィンはその万世説の前夜祭だから、ちょっとやつなど難しかったんですけど。ということで、
はい、
結果ですが、タツさんが2点、マケさんが1点、河原さんが
30点。
で、こたつさんと河原さんが2点ずつで並びました。
じゃ、同時優勝、イエーイ。
31点ですから。
え、
31点だからさ。
パンツラビリンス、俺も結構タッチの差で押してるからね、これ。
このタッチの差を勝てるかどうかが家の価値に決まるんですよ。
そうですか、じゃあ譲りますよ、ガラさんに。
なんか人間の価値がどんどん下がった感じ。
逆にね。
はい、
じゃあガラさん優勝
おめでとうございます。
おめでとう、ありがとう、シンジ君。
やめろ。
いや、やってることは同じかもしれないな、それと。
ということで、人間の価値が分かったところで、じゃあ次のコーナー行きましょう。
トイラジ。
ミニお題トークなり。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人が自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバ話垂れ流しコーナーなり。
はい、
今コロスケが増えたな。
ということで今回はマリッペが知りたい映画で絵を描くシーンというのをやっていきます。マリッペ、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで今回も皆さんからたくさんのメールいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ということで皆さんからいただいたメールご紹介させていただきます。ラジオネームエリア51さん、皆さん、ドイラジは、
ドイラ
ジは、
映画で絵を描くシーンで思い出すのはミッションインポッシブル3です。世界を一変させるラビットフッドを奪還すべく上海へ乗り込んだイーサンハントが部屋から一望できるビル群を窓ガラスに直接トレースしてビルからビルへの侵入経路と振り子計算を描く作戦会議シーンが大好きです。一枚の絵を描き上げるシーンではありませんが、ゴーストプロトコルでのクレイジークライマーやローグネーションでの機外天井など、その後のシリーズにおける規格外なイーサンハントの活躍も大納得させるシーンでした。
うん、
他にもタイタニックのスケッチシーンやインディ・ジョーンズ最後の聖戦ではインディパパが書き込んだ聖杯手帳、白黒テレビの世界に迷い込み新しい変化や価値観が生まれるたびに色が足されていくトビー・マグワイアのカラーオブハートなど思い浮かびました。
おー、
さあ、そしてラジオネーム IT アンダーバー K さん、ある画家の数奇な運命、絵を描くシーンの連続で映画が成立していると言ってもいい映画でした。ゲルハルト・リヒターという現代美術の巨匠の半生を描いています。彼が東ドイツで絵を描くシーンと亡命した西ドイツで絵を描くシーンはそれぞれ彼の人生とその国で芸術のあり方が重なっています。その重なりコラージュが彼が有名になる絵の主題と一致するので、その作品が生み出される過程、絵を描くシーンは感動的でした。そしてその作品が幼少期に体験したナチスドイツによる悲劇を乗り越えることにもなるのが素晴らしかったです。2020年度年間ベスト候補となる映画でした。配信時でも公開されていると思いますので皆さんにぜひ見てほしいです、ということです。今やってるようですね、
まあ、結構話題になってますね。
ちょ
っと長いっぽいですけど3時間ぐらい。
続いてラジオネームテレ東ミロさん、こんにちは。
こんにちは。
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 パリのアメリカ人という映画では、いわゆる芸術の都パリを舞台に画家である主人公をはじめ友人の芸術家たちやその支援者たちの恋愛模様が描かれますが、ジーン・ケリー演じる主人公は画家にもかかわらずミュージカル映画だからなのか絵を描かずにずっと歌ったり踊ったりしています。パリのアメリカ人といえばアミニュー・ダイバーなどと並ぶジーン・ケリー主演の名作ミュージカル映画ですが、絵を描くシーンがある映画としては問題作と言わざるを得ません。映画における絵を描くシーンの描写といえばバクマンという映画では映像技術の進歩とアイデアを融合させて漫画のペン入れを対戦格闘ゲームのように描いていて驚きましたが、番組で取り上げられた当時羽田さんは映画自体見ていないとおっしゃっていたように思いますが、プロの漫画家さんから見るとあのシーンはどう見えるのか興味があります、ということで、さあ続いてラジオネームタクーンさん、マリッペ、そしてドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジ
は
バクマンやこの世界の片隅に風立ちぬ、サルスベリー、ミス北斎などはそのまんまという感じでちょっと反則ですかね。そこでなんとか探してみました。まず1本目は僕は昨日の君とデートする。絵を描くシーンはわずかしかないのですが公開中の某映画を彷彿とする仕掛けがあるのでぜひ今見てほしいです。そして2本目はトイレのピエタ、これぞまさしく絵を描く映画ですから間違いない。そして映画ファンの集いにもちょっと関わりのある映画なのです。そしてラジオネームピカチュウのパパさん、直接絵を描く場面ではないのですがアリアスター監督ヘレディタリー継承ではトニー・コレットを扮する主人公がミニチュア制作をする場面が何度も登場します。しかもそこで再現される場面が無意識のうちに彼女にとって最悪なトラウマをなぞっているというとても気持ち悪い演出でした。この設定の元ネタとして映画評論家の方が指摘している作品にウディ・アレン監督のインテリアがあります。この作品はタイトルの通り家のインテリアのデザインに凝っている一家のお母さんの精神が崩壊していく様を描いた暗黒ホームドラマです。絵画のように計算し尽くされた美しいインテリアが異常な圧迫感を持っているという演出が印象的です。ラジオネームヤサウさん、 皆さん、トイラジは？
トイラジは？
トイラジは？
いろいろあるだろうなと思ったんですが、なかなか思い浮かばず、ギリギリで思い浮かんだのは最強の二人です。主人公の一人である富豪のフィリップが画廊で見た単純な絵画を、高値で買ったのを見て、もう一人の主人公であるドリスが自分も描けると言って、絵を描くシーンが出てきます。実際の絵を描くシーンは少ししか出てこないのですが、ノリノリで描いていて、絵の具が壁の高そうな絵に飛ぶというちょっと面白いシーンが出てきます。題名の通り、主人公の二人のやりとりもすごく好きですが、粗暴だけど実は優しさのあるドリスをいろいろなシーンで感じられて大好きな映画です。ハリウッドでリメイクもされています。ただ話の流れも内容も当然よく似てるんですが、残念ながら自分は、こちらは主人公もシーンもどうしても好きになれませんでした。ということで、皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ということでマリッペどうでしょう？
いやなんかやっぱりこう自分がこういうの知りたいぞという情報をもらえるのになんかすごくこういろいろ気になるなっていうのがたくさんありましたね。でやっぱりそのもうすでに見てる作品だとエリア51さんのタイタニックとかインディ・ジョーンズの最後の生成のシーンとか私すごく好きなんですね。やっぱりノートには書いてあるなとかっていうのとかであとあのタクーンさんの最初にこう列挙していただいたバクマンとかこの世界の片隅にとかも、まあ、確かにそうだ本当に絵いっぱい描いてた作品だなと思ったりとか、うん、こう絵が実際に動くみたいなシーンが多くてすごくこう絵を描くっていうことと映画っていうところのすごい兼ね合いとかも楽しく出してる作品だったななんていうふうに思いましたね。でちょっとヤスさんさんの挙げられてた最強の2人のそのシーンが見たはずなのに全然思い出せないのでちょっとまた確認をしたいななんて思いましたね。
おー、うん、
で反対にそのピカチュウのパパさん の, あのヘレデタリーケースを私も見てるんですけど確かにこれも絵を描くシーンではないんですけどすごく私この表現がすごい好きで、まあ、怖い映画なのであれなんですけどすごく効いてるなというか表現としてやっぱりその作品って自分の内から出てるのでその登場人物がどういう変化を出てるのかっていうのとかもすごく表現されてるなと思ってこういう間接的な表現すごく好きなのって思った覚えがあります。
なるほどね。
で逆に見てない作品がエリア51さんのミッションインポッシブルシリーズ全く見てなかったのでなんかすごくこう壮大な感じで絵を描くんだなと思ってちょっとシリーズ全く見てないのであれだったんですけどちょっと気になるなと思ったりとか、あと IT アンダーバーゲさんのアルガカのスーキこれ今なんかやってるっていうんで私もちょっと気にはなってたんですけどなかなかこう上映感も絞られてるんでどうしようかななんて思ったんですけど、うん、こんな話聞くとすごい一気に見たいなっていう気持ちが出てきますね。
なんか本当にこの映画を結構ねすごい評判良くて年間ベストって言ってるような人も何人か見てるような
へ
ーと気になってます、うん、
ぜひ見に行きたいなと思うようなご紹介でしたね、
うん、
はい。であとテレトミロさんのパリのアメリカ人作品名は知ってて、うん、でもともとミュージカルもジーン・ケリーもすごく好きなので見たいな見たいなと思いながら、うん、なんとなくまだ見てない作品だったのであなんかそんな話なんだと思ってちょっとその聞いた上でちょっとそういうとこも確認してみたいななんて思いましたね、
うん、それはもうストレートにマリッペ好きそうだよね。
うん、多分絶対好きだろうと思って、
うん
うん
そのまままだ見てないってだけなんですけど
でも絵を描かずにずっと歌ったり踊ったりだからもやもやはすんな腰で描かないんかいみたいな
絵を描くし絵を描く、ね、画家だから絵を描くと思ったら描かないんかいってなると、
うん、
うん。ちょっとそんな感じでしたね。たくさんいろいろいただいて嬉しいです。ちょっとしばらくいろいろ気になるなとか見たいなっていうのは出てきた気がします。
ね、マリッペがなんかちょっと忘れてるって言ってたけど最強の2人のね、
うん、
あの絵描くシーンなんですけど、うん、ドリスはマジ適当な絵描くんだよね結構
じゃあ絵っていうよりあのキャンパスにただ絵の具をこうバッて、
うん、そう
やるだけですよね。
だから芸術性が皆無なんだよっていう感じの絵を作るんだけどでこれ売れるかなっつって、うん、明らかに売れるわけない絵なんだよ。でもそれを富豪のフィリップが後で、あの、画商とか来た時に、ま、騙すんだよね。これ、いい絵だよね、これね。って言うと、フィリップが言うから、あー、うん、これは才能を感じますね。みたいな感じなんで。で、売りさばけるっていうところまでが、ギャグとして、
うん、
確か、 うん、やられてた感じがあって、
あ、なんかちょっと思い出したかもしれない、
うん、でちょっとガーラ君がね今ねチャットの方でメンバーチャットの方で言ってますけど、あのおまけも思いましたけど、まあそのシーンはあんま覚えてないですけど、だからね、ジャクソン・ポロック的なやつなのかなって、うん、あの
あ絵の感じはね、
絵の感じはっていうことですよね、うんうん、多分そういうものを見て俺でもできると思ったっていうシーンだと思うんですけどね、
そうそうそうそうそう、
うん、でもこれはなかなかね実は難しい話ですよね、その、はいはい、あのバンクシーの映画とかでもねそういう問いが出てきます、うん、問
い
という
のが出てき
たけども、芸術の価値はどういうふうに誰が決めるかというところとかと、そうそうそう、誰かあの権威があるような人とかセンスがあると思われている人が一言言えばそれが通ってしまうとか、
うん、
それが価値にだから無価値が価値に変わるとかもあるから、これなかなかね意外とこう批評性のあるあのシーンだったのかもしれないですよね。
そうですね、
うん、
まあ、だからこそこうどの分野にも芸術にあの評論家っていうのが必要だと俺は思ってるんだけどね、要はどこに思想性があるのかなとか、
うん、
あのそういうのをこう掘り下げていく仕事が俺多分評論だと思ってるんで、
評論の方はね、そうそう
そうそうそう、だポロックとかにはそれがあるっていう、
うん、
だから濃い感じ、アキレスとカメとかの北野武の映画あったけど、
うん、
あれとかもうあのむちゃくちゃ適当な絵がいっぱい出てきて、それこそ芸術性ないような絵がいっぱい出てくるんですけど、うんうん、それこう芸術ですっていう感じであの押し出してくる、でこれたけしが言うんだからこれ芸術だよなって思う人は多分思うんだろうけど、うん、おそらくそういうことじゃないよっていうことを伝えたい感じだったのかなって俺は思ってたんで、
うんう
ん、なんかやっぱりそこは確かにあのいろんなドキュメンタリーとかも描かれてるけど、まあ、今の芸術のテーマではありますよね、評論家頑張ってくださいっていう
、まあ、難しいんですよその辺は、評論家も何かによった評論しかできなかったりするしとか、
それはね、
まあ、ありますねっていう話で、
うん
うん、
まあでも要はそういうねデュシャンとかポロックとか、まあ、ウォーホルとか、
うんうん、
まあ、そういうところがちゃんと今にもう芸術家ですよって監督語られてるっていうことは、そういう人たちの評価があったからであって、それが今にも伝わってて僕らが理解できるっていうのはやっぱり一つの、まあ、学問的な見方してもある種の筋が通ってるってところがあるわけだよね。でそれを見つけられるかできないかっていうのは大きいと思う。
こういう抽象画とか現代アートっていうのは、うん、ある意味ではもはやそういう、どういった意向があるとかどういう中身をが入ってるかとかもうセットじゃないと完成しないとも言えるようなものでもあったりする。
そうですね、そうです、そうです、
はい、だから、うん、あのそのままだ受け取れば全部同じに見えると、何も考えない人
にな
っちゃうのでっていうところがあるので、そういう人の仕事がとても大きくなっている。
あ、なるほど、
うん、
そう解釈する人のフィルターをどう通してくれるかっていうところで芸術価値変わっちゃうっていうところは、
そうですね、今はそういうことが大きくなっていくっていう世界なので、はい、そうですね、だって便器さのは置いたままですからね、
そうですね、
これをアートと読みますという
デュシャンは。そうですね、いやそう、はい、面白いよね、はい、はい、
あとあのあれですね、おまけがちょっとおって思ったのはあの、うん、エリア51さんのあの一番最後にあるカラーオブハートね、多分これは絵を描くっていうよりはこの、うん、映画全体のことを言ってるのかな、おまけもとても昔見たのであんまり覚えてないんですけど、中身はあの要は白黒テレビの中に、入り込んだ人がいて、その人が、いろんなことをあの今の価値観とか教えていくために白黒が色づいていく、
うーん、
で世界があのカラーで染まっていくっていう不思議 なんかファンタジー的な映画なんですけどね、これ結構なんか多分マリペとかも好きそうじゃないかなと思いますし、ね、
多分好きだろうなって思ってますね、
うん、それは何こう途中からちょっとパートカラーみたいな感じになってくるってこと、
多分そういう感じですね、確か
に。あーは
ー
はー、なんかオズの魔法使いみたいな感じだ
なのかな、うん、
ね、白黒からこうちょっとカラーになっていくみたいな、
そうそうそうそう、影響を受けた人がどんどん色がつくとかなのかな、確か
に。
あ、うん、白黒テレビなので昔の多分それこそ伝代的にはマリペの好きな50年代60年代とかかもしれないんですけど、世界観の中テレビのね、
そうそうそう、うん、いやもう普通にその色が入っていくっていうだけで多分私がすごい好きな要素だなって思ったんだよ。これは多分で結構コメディ系だっていうの、明るく楽しく見れそうなんで、なんかいいなって気がしますね、
うん、はい、あのスパイダーマン以前のトビー・マグワイア君が見れると、
へ、
うん、
確かに興味あんな、それ知らなかったけど、うん、ピカチュウパパさん言ってるね、ヘレディタリー継承の元ネタ、
うん、
ウディ・アレン監督のインテリア、
あ、それ知らなかった、
うん、デザインに凝ってる お母さんの精神が崩壊していく、いやヘレディタリーじゃんっていう。
そうね。そうですね。
設定まんまやんっていう。すごいね。
気になりますねこれね、
うん。知らなかった。
うん、
やっぱねこうウディアレン監督もね両極端ですからね。あのこう、まあまあ、いわゆるその会話劇で小粋なコメディタッチが、うん、一般的にウディアレン監督っぽいって言われますけど、やっぱりねブルージャスミンとかこういったなんかもう。まあひどいひどい追い詰められるみたいなものを描くのもすごい人ですからね。
うん、
うん、
黒アレンと白アレン
そうだね。
はい、テレ東ミロさんがあのちょっと名指しでいただいたのでバクマンなんですけど、私見てないんですけど、うん、この対戦格闘ゲーム的に書かれてるとかちょっとよくわからないんですが、あの多分そのまあ漫画にしろ他の絵を描くシーンにしろそうなんですけど、リアルに描くのがいいことなのか、もしくはその描いてる人の感情を表すように描く方がいいのかとか分かれると思うので、多分バクマンはそういうそのどういうつもりで描いてるかとか、描くことに何の意味があるかとかをこう表現してる系のものなんだなとは思うんですよ。で、私はその漫画のペン入れのシーンとかがそういう風にちょっとこうファンタジーチックになっているのを見ると、うん、ファンタジーじゃなーって思うし、リアル、リアルに描かれるとあのリアルに描かれてもしんどいんですけどって、ね、どっちにしろしんどいから結局見れないんですよ。
あ、なんかね、漫画家の影響ね、
はい、そうなので、まあ、何にしろこうそうリアルかどうかっていうよりは多分表現の仕方の問題になるんだろうなとは思いますね。
そうですね。バクマンの特にこのシーンは、まあ、もちろん抽象表現であって、まあ、連載漫画を次々とこなしていくっていう描写を、うん、あのその格闘漫画風に描いてるっていう感じ、うん、顔に墨がピシャって飛んだりとか
真っ白な空間に映ってですね、
そうそうそう、
そこに
精神と時の部屋
が飛ばされて、そう精神の時の部屋みたいな感じのところでやアクション、アクションするってやつですね。
あ、そうそうそうそう、
うん、
アクション描写と
頑張ってますみたいな感じです。漫画頑張って描いてるっていうの
を、ね、娯楽映画的な意味でこうアクション性とか娯楽性を入れてるシーンとも言えましたね、確かに。
うん、なんかだからあれですよね、すごくこう絵を描くっていう静かな動きっていうことより脳内でこれだけいろんなこと考えたり、うん、いろんな葛藤があって動いてんだぞみたいな表現でしたよね、
う
ん、
そうね、
うんうんうん、
特にこうジャンプ漫画っていうところも、ね、やっぱあるからね、
そう
そう
そう、
ジャンプっぽさみたいな、
ジャンプといえばこうバトルものっていうところにも踏まえて描いてるからっていうのはありましたね、うん、
ですね、
うんうん、
まあ、なので畑さんは見ることはないでしょう。
そうですね。
さあということで、じゃあメンバーからねちょっと思いついたこういう映画あったよっていうのあれば、マリッペにぜひお伝えください。お伝えタイム。
あ、じゃあお先に。
あ、
はい、
はい、私絵を描いてるシーンって言われて結構一番最初に思い出したのがあのロボットが絵を描くシーンだったんですよ。
お
ー、うん、
あのウィル・スミスのアイロボットっていう、
ね、
ありましたね。
ロボットが夢を見たって言って、うん、自分が見た夢を、うん、絵をバーって描くんですけど、まあ、ロボットだからすごい正確に描けるっていうシーンではあるんですけど、
うん、
ロボットが夢を見るって何なんだみたいなのがこう引っかかりになってるから、
うん、
結構その絵も最後までつながるっていう印象深い絵でした、うん。
あれすごいよね、あの描き方が、うん、もう要はなんか操作していくみたいに上からこう下に向かってずっと手を動かしてるだけなんだけど、点を置いていく感じなんだよ、うん、どっちかというと。
あ、
え、
なんかプリンターで描いていくみたいな雰囲気。
そうそうそうそう、
うん、コピー機みたいな感じですよね。
あ、そうそう、コピー機みたいな感じだよね、うん、上からこう絵ができていくっていう順番に、
うん、
人間じゃ絶対描けないみたいな速度で、
うんうん、あれですよね、その感じ、あのなんかあのチャッピーか、
うん、うん、ニール・ブロムカンプ、
あ、ニール・ブロムカンプのチャッピーでもそういうシーンありましたね。
うん、
あの外でこうね写生みたいな絵描いてんだけど、上からウィンウィンウィンウィンウィンってできていくっていう、
あ、そういう感じね。
それはそれで新鮮でいいですね。
うん、
うん、
あれ、いや、そうだね、だからやっぱりいろんなものが変われば絵の描かれ方とかもう変わって変わるというのはね、
うん、
一番わかりやすいね、そういう意
味。そうね、
うん、
最近あの AI が着色してくれるとかも結構ありますしね。
あ、
線だけ送ったら AI が勝手に色つけて戻してくれるっていう。
おアシスタントいらなくなっちゃうじゃないですか。
でもだいぶ、だね、そうですね。こうぼわっとこう色をつけてくれるみたいな。
うん、
でも正直トーンとか貼ってくれる AI 出たら買いますけどね。
ああ。
やっといてくれっていう。
いや、やっぱ面倒いあれは、トーンは。
うん、もうすぐ出てきますよ。良くも悪くもね。みたいなね。
サンタンは？
私ですか。自分が見返した作品とかいろいろ見返してみたんですけど、ちょっと私絵を描くシーンに注目してないみたいで何にも思い出せなくて、唯一そうザ・ファブルか、ザ・ファブルって映画の、いや全然あの絵を描くシーンに含めていいのかもちょっと怪しいんですけど、この主人公の岡田准一が演じてる主人公が絵がへったくそで、
あ、
でもなんかそういうデザインとかをやる会社にで働いてて、で下手くそな絵を描いてこんなんでどうでしょうって出して、
うんうん、
でも意外とそれがウケるみたいなシーンがあったなっていうのを思い出すことしかできませんでした。
うん、
なんかでも確かに予告でなんかそれちょっとパッて見せるようなシーンありましたね。それは見ました。
っていうぐらい、あれだよね、多分あの、うん、ある種の下手馬文脈的にも解釈できるやつで、だからあのまたそれってね、さっきのね、価値基準の話にもなるけれども、
う
ん、あのどういうふうに読み込むかとかどういうふうに感じるかで、うん、あの下手か下手じゃないか、下手っていうだけの意味じゃなくて、うん、他の部分でかゆみとかにつながれば、うん、違うあの価値が出るっていうことになってるってことだよね。でそれが統一された、うんうん、絵柄ができていればもうブランドになるみたいなね。で人気になっていくみたいなやつなんですもんね、そのファブル、
う
んうん、なんだかっていう、かわいいとかって言われてて、
うん、うん、そう
です。まずザ・ファブルに関しては、まあ、多分ギャグのつもりで入れてるシーンで、
そうだね、うん、
どっちかというと滑ってんなっていう、だからこの映画自体のその演出が下手馬感あるなみたいな、いや馬下手なのかなみたいな、そういう、
まあまあまあまあ
感じだと思
うんですよね。その辺はね、うん、そう、でもそれも要はそういうことじゃないですか。ね、こたつさん側から見るとそうだけどみたいな。
ああ、そうね。
私は面白かったんですよ。
そうか、そうそう、そういうことですよ。そういうこと。
あのファブルがね、こうあのみんなが笑わないテレビ CM とかで一人だけ笑っちゃうみたいな、あれとかもやっぱきつすぎて、
はいはいはい、
やべえなこのセンスっていう。そう、それで笑っちゃうっていうあのね、タンタンのその純粋さというかよくわかんないけど、
いや、
まあまあまあ、
すげえなって思いますの。もうひねくれちゃってて、もうそんなので僕笑えないし楽しめないっていう。ただこれはもう来年にね、第2章がザ・ファブルは、
うん、あ、そうなんですか、
やるということで、
うん、
じゃあ新しいギャグが出てくるのかな。
新しいギャグ、新しい絵、たくさん出てくるじゃないですか。
はい、私からは以上です。
私からは以上で、
本当にわからなかった。
確かにタンタンさんが見るアクション映画とかであんまなさそうです。
あ、そう ね、
うん、ステイサムが絵を描いてるとかも思いつかないな、
うん、なんか絵を盗み出すとかだったらあるんですよね。まあ、一応ザ・コンサルタントとかポロックの絵盗み出すじゃないですか。
あ、はいはいはい、
なんか最後、
う
ん、
そうね、ちょっとネタバレも入ってくるんだけど、
あ、そうだ、
何も言わないですけど、
はい、そういうことかね、アクションでも
そういうのあるんですけどね、
書くとかはない、ね、
うん、
なんだか全然ない話だけど、なんかね、うん、ジェイソン・ステイサムがこう、あれメカニックとかって引退したんだっけ。一回、
いや、
引退はしてないんだっけ、弟子を作って、
あ、なんか足を洗おうとは、
足を洗おうとしてなんか、ね、そう、一回余生なんか引退したり余生した時の、ね、暮らし方で、うん、いきなり絵描いてるシーンとかがあったら、それはそれでおステイサムどうしたみたいな感じで、
どういうことでしょうね、
感じが良さそうだけど、ね、描かせるっていうのはね、
うんうん、
なるほど、そういう使い方はあれです。
俺も全然思い浮かばなかったですけど、まあ、マリペも見ている多分ね、ブリッジオブスパイですね。ブリッジオブスパイの冒頭でマーク・ライランスが多分初めて出てくるシーンかな、
うんうん、
で確か彼が絵描いてんだよね、
うんうん、
で鏡見ながら自分の顔かなんか描いてんだけど、
うん、
それが見た通りを描いてなくて、 鏡に映ったのをさらに頭の中で鏡で反転させて描いてるんだよね。
あ、はいはいはい、
だからそのシーンだけで、あ、くせ者ですこの人っていうのを表現してるっていうシーンとしてつかみで用意されてて、そのシーンが印象的でしたね僕はね。
全然それ覚えてない。
あ、本当？
見たのに覚えてない。
多分初っ端ですね、多分初っ端のところで。
結構だからファーストシーンだよね、
うん、そうそうそう、ファーストシーンだと思う、うん、で、え、何この人、え、っていう思わせるみたいな、どうなってんっていう感じの確かね絵でしたね。
それ面白いですね。なかなか
変人だよね。
変人ではないな。
変人ではない
っていう意味ではないけども、まあ、何か、なんか、やっぱり基本、やっぱスパイとかのあれだから、
そうですね。
そういう、やっぱ、だから、なんだっけ、見えてるものと見えてないものを見ているような人だっていうのを表してるし、
でも漠然と頭いいっすねっていう感じ。
あ、そういうこと。あと、いろいろ自分を、こう、いろいろそういう角度とか、あれしながら書いてるってことは、自分を偽ることもできる人だという。
あ、
なるほど。
あと実際に自分がどう見えてるかを意識してるってことでもあるからね。
そうそうそうそう、
うん、
本来の
結構いろんな意味が含んでるような、
そうだね、
絵だと思いますね。そういう意味では、う
ん、あんな一瞬でやるにはもったいない感じですね、
うん、おまけ、まあおまけもか、いざ笑顔を描くっていうかなると、こうもういろいろね、メール送ってもらった方とかのとか、うん、そういうことが多かったりしたんで、あれなんですけど、絵を描くって、まあ、要はあのさっきも、今やってるある画家の数奇な運命的なことで、うん、あの実際の絵描きさん、画家さんとかのものがいろいろあったなと思い出して、
うん、
なんかあの多分なんかね、一個はあのマリピも多分好きだけど、幸せの絵の具、あの愛を描く人だっけっていうね、あの
シェイプオブウォーターの人ですね。
そう、サリー・ホーキンスがね、そう、女性画家の話で、まあいろいろこういろいろなかなか大変なこともありつつ、いろいろイーサン・ホークと2人でカナダの田舎の方でこう、描いていくっていう話があってとかあって、まあやっぱなんかこう英語描くってこと自体にドラマが出てくるような絵でいいな、映画でよかったなって思うのと、あともう一つ、まあそういうので対照的なのが、あの、これティム・バートンが撮りましたけど、ビッグアイズって。ね、うん、ね、本当にね、本当に気が沈む、もうずっと見てる間ね、もうずーんとずーっと結構長い間しちゃうような映画なんですけど、なんか、うん、要はエイミー・アダムスが、女性の画家さんで、はい、その人がなんか描いてる絵を、まあ、大雑把に言うと、あのあれ、クリストフ・バルツだったかな、
そう
ですね、旦那さんが、
うん、
自分の名前にして売り出してみたい、やっぱよく昔からあるね、あのそのどこか出した方が売れるからとか評価されるかみたいなところでずっと絡めて取られていくっていうような、まあひどい話でっていう、うん、なんかそういうものもあったなということを、やっぱこう画家さんの人生って結構大きなドラマが結構、
うん、
あのついてくるようなものが多いなと思いましたね、映画で描かれるようなもので。
小田切城もなんか言ってましたね、藤田。
あ、はいはい、
あ、
うーん、藤田って何だっけ、嗣治、へえ、うん、やってたんだ。
うん、やってましたね。
うん、知らなかった、全然。
番組的にはね、小田切城どっかで挽回しなきゃいけないから、マリッペマリッペの印象をちょっともう一度上げなきゃいけないから、ちょっとここで藤田
あお
ね見てもらいたいものですけどもね。まあ全体的にね、いろいろありましたけどね、まあ、マリッペどうでしたかね、なんかためになりました？
いや、いろいろ本当に見たい作品が増えたのだと、結構見てるのに自分も気づいてなかったりとかっていうのを忘れてたりとかっていうのあるんで、見直したいなっていうのがすごいありますね。なんかあのさっきおまけさんが挙げてたビッグアイズとかもずっと気になりながらなかなか見てなくて、
ちょっと元気な時に見た方がいいかな、
まあ、そうですね、結構
ティム・バートンだからって言って、うん、ティム・バートン映画だって見に行くともうズーンとなる
もうなるので、はい、結構なんか絵がテーマの作品は結構暗いの多めなんですよね、割と。
あ、
学科さんだとか映画テーマの作品とか、
まあ、だからそういう何かそういうものがあるから、
うん、
そういう表現に向かっていったっていうことがあるような人をドラマとして映画にしやすいからかもしれないね、うん
うん、そうですね。 なんでちょっと元気な時に見つつで、なんかちょっと今日コメディっぽいのとかも、まあ、普通の全然私が普段見ない映画でもそういうシーンがあるよっていうのはちょっとそのテンションが上がるポイントだと思うのでちょっとチェックしていきたいなと思いました。
そうですね、まあ、元気、うん、元気な感じのやつだったらね、うん、クレヨンしんちゃん最新作なんて落語キングダムですから、
そういえば、
ね、なるほど、
うん、そういうのいいんじゃないでしょうかということで、
はい、
ね、初の試みでしたが、まあ、メンバーからちょっとみんなに来たいよっていうタイプのミニオダイやってきました。次回ちょっと一旦戻ってですね、通常っぽい感じのミニオダイトークやっていきます。そろそろね、アメリカでは大統領選、うん、そして最近日本ではね、まあ、総裁選もありましたってことで、
うん、
映画の大統領首相っていうテーマです。映画内に出てくるね、大統領とか、まあ、総理大臣やった人、この人良かったなっていうのもいいし、この人やったらいいんじゃねっていうね、見てみたいみたいなね、そういう願望もありということで。
それは何、大統領役をやってほしいと、それとも大統領にこの人だったらいいんじゃないかっていう。
どっちでもいいんじゃないですか、もうそれは。うん、ちょっとシュワちゃんの二の舞みたいになりそうですけど。まあまあでもね、うん、そういうのもあると思いますんで、ぜひ皆さん、大統領にふさわしい人、総理大臣にふさわしい人教えてください、お願いします。ということで、じゃあ次のコーナー行きましょう。
トイラジ